穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
今日はですね、私にとっては異質なメンバーですけれども、3人の男性をお呼びして、この3人の男性はですね、よく Facebook などで絡み合っている、すごい仲いいから絡んでるんですけれども、ゲストを呼んでいます。
ジュンです。
はい、心谷陣之介さんと本田光一さんと新原大志さんです。はい、はい、今日はありがとうございます。お越しいただきまして、ようこそようこそ穴口恵子のスピリッチ。
いや、今日何しに来るのかもよく分かってないです。
それが面白いよね。今日ね、あのスピリッチで、あのスピリチュアルなことが大好きな女性がほとんどなんですよね、視聴者は、うん、で、あのそんな中でですね、まあ、もうすでにご結婚されている方もいらっしゃるし、独身の方もいらっしゃってて、皆さんにまず最初に聞きたいのは、あなたにとってスピリチュアルって何？あなたにとって
ダメだもうダメだ。え、あ、じゃあ僕から。
ぜひぜひ。
準調作南ハロウェイな。
はい。
これちょっと、ちょっと僕わかんない。
わかんないか。
いや、ヤングピーポーにはわかんない。
僕にとってスピリチュアルとは、
はい、
スピリチュアルの中でも好きな分野とそうでない分野が、だから好きな分野は好きだし、そうでもない分野はそうでもない。だから僕にとってスピリチュアルは知らない世界。でもそんなに嫌じゃない世界。
嫌じゃない世界。
はい、
うん。好きなスピリチュアルの世界ってどんな世界なんですか？
なんか神様の声とか竜の声とか、なんかそういう、あの自分にはない能力がこう、なんか自分には見えないもの、聞こえないものをね、ちっちゃいおちゃんがおるよとか、はいはい、そういうのは好きやね。
あ、好きなんですね。そうそうそう、あ、なるほどね、ありがとう。
そういうなんか不思議な面白いのが好き。
あ、不思議で面白いのが好きなんですね。
でもそのカードとか、はい、ジャラジャラ系はちょっと苦手。
興味
ない。宝石系。
はい。と言いながらちょっとね、ブレスレットすごいでっかいのやってるんですよ、ね。
これもね、なんかね、いあのつけとくといいよって言われたから、だから高そうやからつけてる。
別にどういう効果があろうがなかろうが分かんなくて。
もう全く分からないよね。
でもつけててもうオッケーな人。
あんまオッケーだね。
プレゼントくれたからつけてて高そうやしいいなと思ってつけて
る。で時々スピリチュアルの人が、あ、その石が疲れてますので、あのあれしてあげましょうって、あ、じゃあよろしくお願いしますってやってもらう。
でもそれに関しては別になんか抵抗なく。
そうそう、あ、そうですかと。もう見えない世界はきっとあると思ってるの、はい、
で、こうちゃんはどう？
いや、だからなんとなくは分かるけど、でももっと詳しい人がいっぱいいるし、
うん、
なんかぶっちゃけよく分かんないだけど、
うん、
結婚して子供が生まれて、うん、ないものが急に存在したりとか、あとはやっぱりね、こう亡くなるっていう友人であったり、うん、親戚が亡くなるっていうのを、うん、まあ、年齢的にどんどん経験し始める感じで、
うん、
なんか生まれてくるって何、死ぬって何っていう、その男性のロジカルでは分かんない出来事が起きるわけじゃない。
うん、なんかええ感じのこと急に言い出した
な。
いいね、
だから生死観みたいな。スピリチュアルっていうのはその生死観っていうのは。
そうだから、なんか、え、なくなるものがあって、あるものがなくなってって変くねみたいな感じで。でそこで輪廻転生とか言われても、うん、例えば自分が学生時代、うん、なんかそういうの考えるのってだいぶ弱いやつじゃねとか、うん、なんか今に生きろバカくらいに思ってたのね。
はいはい。
だけどなんか自分がそういうのに触れると、うん、はてなんだべみたいな。
うん、ああ、そうなんや。
で、
どこべになるん
や。そう、お袋が飽きたからもうこの人毎回話しておるからね。
どうぞどうぞ。
せっかくいい流れが来て、
そ
う
そ
う
そ
う、
そして俺が何を話してたか忘れ
て飛んじゃうよね。私も飛んじゃった。
なんだべ、
なんだっけ。
あれはスピリチュアルって、その生まれてきて死ぬっていう話
だな。そうそうそうそうってなってくると、うん、生まれる前と死んだ後って何みたいなのが、うん、まあ、純粋に興味が湧いたりとか、
うん
うんうん、まあ、あとは多分この後喋る椎原くんの前世はきっとザリガニだったんだろうなとか、
なんか土蜘蛛やと。
なるほどね。でもそんな風にパッて出てくるっていうのは、それ直感、頭で考えてないよね。
なんかこいつ
多分バカにしてるだけです。
こいつ 人としてアウトだけど、はい、前世ザリガニだったから人としてアウトなんだとか、
あ、そうやって
なんかちょっと辻褄が、そう、辻褄が合ってくる。前世人間だったら今これダメでしょっていうのが、こいつザリガニだったんだなと思うと許せるようにな
る。僕のいじめる回でした
けど、これスピーチですよ、大丈夫よ、シー君にもちゃんと出番があるから、今からじゃあちょっとシー君にね、シー君にとって、
あ、俺もダメなんだ、
前世ザリガニだと言えないのが今聞いてくれてるんだけど、スピリチュアルっていうのは触れたことあることですか？
分かってるよね。
僕にとっては、うん、ものすごく絶対あるだろうなって思うんですけど、僕はそこにすごく感覚があるかっていうと特にはないんですけど、うんうん、でもあるだろうなっていうのはすごく思いますよね、うん、で奥さんとかは結構そういうの好きなんで、うんうん、それに関して全然抵抗はない感じですね。
なんかいいパパになったね、
うん、私が知ってるからね、聞いたけど、もしかしたらこのオーディエンスの方は、うん、ジンさんはよく知ってるけど、うん、こうちゃんとシー君あんまり知らないから、うん、シー君がこうちゃんの他者紹介して、
うん、分かってるだろうね、
くれる？くれる？そして、こうちゃんがシー君の、紹介をするってちょっとして、ほんでこうちさんは
何、うん、前世何やった？
何者？
前世はビート版です。
ビート版何？
ボールの？ビート版？
ビート版
生き物じゃない、
生き物じゃない
です。
それはなぜ
で、はい、そうそう、こうちゃんって何をしている人かしら。
こうちゃんはニートです、うん、
ニート、
はい、ニート、ほんまに何して
る？稼ぐニート？
稼ぐニートですね、
うん、稼ぐニートだよね。
そう、僕今までいろいろな成功してる人とか経営者会ってきて、うん、あんまり何もしてないよっていう人でも、うん、結構裏で頑張ってる人多いんですよ。本田光一さんに関しては本当に何もしてなかったから、
見せてないだけ
で僕はびっくりしたんですよ。だから稼げるニートです。
稼げるニートだし、なんか講演会にも呼んでもらってんだよね、あちこちにね、最近。
あ、
ね、名古屋とか新潟とか、うん、今度北海道でやるとか言って、うん、それ自分で何もやってないよね。
なんかそういう話が来るから、じゃあいいよみたいな感じの、
はい、それで、ね、何百人も集めてくれるんですよね。
まあ、なんかブログでちょろっと
書く
と、
ね、
ニートバトル、ニートなのに人気が出るって何なんですか？その何ですかそれ。シー君から見て
ニートなのに人気が出るのは、
うん、我々のおかげよね。
あ、なるほど。心谷先生さんの、
まあ、リアルな話は心谷先生のおかげでございます。
もうそれは言えないですね。
それはね、僕たちはね、はい、本当に腰巾着で本当ありがとうございます、ね、
本当ありがとうございます。
こうちゃんはだから、何者ですか？ニートだけど何な、メッセンジャーとか何？
いや、ほんまは何者なの？
ほんまは何やの？作家でもないやん、ね、本書いてるけど作家じゃないでしょ、
うん、でも中途半端やんか。
そう、全部中途半端。
そう、講演家？
でも講演もそんないっぱいやってるわけでもないし、いや、講演してくれって依頼も来るけど、
来るけど
9割以上は断ってるから。
セミナー講師
もう時々、
時々、
半
年に1回ですもんね。
いや、もっとやってるよ。
メインは何かっていうのは分からないんですけ
ど、メインディッシュ
ない。
まあ、ちなみにブログはゆるい、
あ、でも結構まめに書いてるので、ゆるい
って、ゆるいって言わなくて書いてるブログがね、アメブロであるんですよね、うん、
あります。
でも結構すごく、あ、ニートだけどすごいなと思うのは、なんか質問に答えたよってなんかいっぱい質問に答えてますよね、
う
ん、
それはもう全て僕がいい人だからですね。
暇やからニートだね。
そうそう、職業いい人、
そう
職業いい人。
なのでなんかね、結構また質問に答えるよとかなったら何でも聞いていいんだよね、あれね。
あ、そう、でもなんかやっぱすごい来ちゃうから
ね、えすごい来
ちょっとしか答えられない。
そうなんだ。 でもなんか確かみたいどんどん答えてるよね。
そうそう、で、あのアイコンで見て可愛い人だけに答える
というような流れが。
ごめん、なんか空気悪
い。なんかすごい突っ込んでるやつが、はい、あ、ちょっとそれで
これ、これジンさんの紹介できないの俺は。
できない。
結構ジンさん知ってるからね。中もスピリッツに出てもらってるんですよ。
出てもらって、
はい、あの視聴率上げるためにね。
それは客寄せパン
ダ。それで今度はシー君は、シーハル隆君は、
はい、
一言で言うと、
道を踏み外してる人。
踏み外していて、
いや前ね、
もうね、今日はね、読んだ人を間違えたね。
まあ、私も今日はね、読んだ人を間違えてるけれども、それでもこんな男性でも結婚できた、
子供がいて、
子供もいるっていうことを、なんかちょっと安心してもらいたいなって。女性で、だから皆さんも出会えるんですよ、いろんな人に。
そうだね、
だってね、 いや驚いたのが道を踏み外さないようにって言われたらしくて、はいはい、いやお前道外してんじゃんって言ったんだよ、ね、だって中学出たんだか出てないんだか分かんない状態でパチプロやってるってことは未成年でパチンコやってるわけじゃん、は
い、そうね、そうそうそうそう、
でもすごいそれ稼いでたんだよ、ね、でも
月100万ぐらい稼いでました
この間ねブログに書いてたのが人生で一番頑張ったのはパチプロやってた時だって言って、
それは本当にそうですか、
ね、頭いっぱい使ったよね、
そうそうそう、それを誇らしげに書いてる、
あれ頭使うもんな、
あの数学なんですよあれ、
算数じゃなくて数学なんです、
数学、数学、もう統計学ですから、
ね、で今はでもねあの元パチプロ で、うん、でその後に
あのさアメブロでさ肩書きが元パチプロだからすごい面白いなと思ったのは、うん、パチプロやったのも上手いやつに聞いて上手くなったんでしょ、
そうです、そうです、
でその後車買おうとしたら、うん、ローンが組めなくて、うん、パチンコで現金貯めてキャッシュで車買いに行ったら、そうそうそう、うん、そこにいたお客さんがお前すげえなみたいなこと言ったんでしょ、
そうそうそう、まあ、あのお客さんとその車屋さんの社長が知り合いでそこで話したみたいな感
じ、うんうん、でこんな若造がキャッシュで車買いに来るって何者だろうみたいなんで、うんうん、そしたらその人が飲食店のオーナーだったんだよね、それで飲食店のやり方を教わったら、うん、うまく回って
成功して飲食店
で、それで飲食店とかコンビニとか何店舗か経営して、うん、で自分は東京の高級住宅街の高層マンションで下々を見下ろしながら暮らすっていう
言い方、言い方、
神
要はビジネスオーナー、
そうビジネスオーナー、
元パチプロがビジネスオーナーになった、でここでちょっとですね、スピリッチの番組で伝えたいのはすごくそのやっぱり運命の出会いがそこであったわけですよね、うん、そのタイミングでお金頑張って貯めてその日に行ってそこに飲食業で成功している方がいて、うんうん、そこで見染められてっていうのはこれ結構ね偶然ではないんですね、必然的な出会い、
これも恵子さんがどう美しく踊るのかな、
いや、ね、そういう意味で今はねこう聞いてる皆さんがどんな状態であっても、うん、今日はすごいひどい人を呼んでみたのは元パチプロであってそしてニートであったとしても本当に運命がちゃんとタイミングよく出会って変容していくんですね、うん、そうだ、それでね、あの私自身は一番この3人の中では本田光一さん、こうちゃんと長いんですよ、
うんうん、
でそれでこうちゃんのそのなんか流れっていうのを知ってて、うん、すごく私はこうちゃんが結構インターネットマーケティングみたいな、なんか専門家みたいに
ブイブイ言わせて
たから、うん、かっこいいかっこよくやってるからなんかちょっとなんかね落ちていくんです、
奥さんと結婚してからね、
いやいやいや、そういう感じで、
その前は貯金あってね、世界一周旅行ファーストクラスで行けたっていうね、すごい、あの ね、 ね、 ね、3ヶ月もね、あれはすごい素晴らしいなって思うんですけど、
ね、すごいね、
でその後なんかちょっとなんか低迷が時期だった、
真人間を目指しちゃった、奥さんのせいじゃなくて奥さんにもっと気に入られるためにいい旦那像、いいパパ像を目指した、もっと疲れたいっていうとこから来て、ね、いい自分像にやったんだけど、それがまあびっくりするぐらい合わなくて、
本当の自分じゃないもんね、
そうで、そのタイミングでここにいる口の悪いカウンセラーの人にそそのかされて、
元カウンセラー、そう
一番ミュージシャン、
そう、自称ミュージシャンのこの
出会ったんですね、
おじさんに出会って
そこもすごい、やっぱり結局人との運命的な出会いで、そこで自分が本来と自分に戻ってい
く、そうで、うん、もっとそのクズな言葉を使ってるじゃんって言われて、うん、でそれ世に出すのってちょっと人としてアウトじゃんと思った、
うん、裏側ではほんま人としてアウトの発言いっぱいしてたから、
そう、してて、
もうそこが生き生きして、
うんうん、その時はもう 目がキラ
キラキラやね、
そう、もうやっと泳げるみたいな
から好転していって、
そう、
お金上がったカッパになってたもん、
そう、でも、うん、もう水が干からびてもうごめんなさいっていう感じが、うん、なんかもう一回水つけに行ったらもう幸せみたいな、
だからあの女性側だけじゃなくて、そのスピリチュアルなことを学びに来る方々って大抵は親の期待、旦那さんの期待とかですね、
う
ん、社会のこの理想の女性の期待にハマってて苦しい、
うん、
苦しいってもがいてるけど、パーンってこう枠を外して自由に、
そう、それをやめたらむしろ奥さんが喜んでくれて、う
ん、喜んでくれて、
なんかこうちゃん生き生きしてて全然そっちの方がいいみたいなって、そしたらすごいいろんなお客さんもいっぱい来るようになって、なんか普通にセミナーやってもいっぱい来ちゃうみたいな、ね、なんですかこの世界みたいな、
すごい僕のおかげやんね、
そうや、
そこはリアルにこれは先生のおかげでございます、
リアルに、でもジンさんはたくさんの出会いがあるじゃん、うん、その出会いの中でなぜこのような方に、いや、こうちゃんが運命を変わるなきっかけになったと思う、
この人はね、うん、やっぱりそれはこの人の人間的魅力があったからなのね、
あ、それはそうだと思います、
こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうちゃんの、こうち さんの人間と人間的魅力を感じたんだ、
う
ん、
そうだからね、そもそも面白い生き物で、うん、質問上手なのよね。
そうだね。
そうで質問上手 で、うん、でまたこっちがね喋りたくなるようにこう上手に質問するからこっちがねあの言ってはいけない秘密までベラベラベラベラ喋らされて、
はい、
そしたらそれをアドバイスを求めてくるからアドバイスをしたらそれをやってきて、
まあ、実践してきて、ね、
そうで、うん、そ, でそんなできないよじゃなくてそれを実践してきて、うん、その結果報告までフィードバックしてくれるからやっぱこっちとしては
関係
そう、
ね、
嬉しいよね、
まあ、嬉しいよね。それで、うん、こうちゃんね、うん、ジンさんに会う前まではなんかめっちゃ太ってたよね。
太ってため
っちゃ太ってていけなくてでそれが時々そうやって会ってる時に、うん、ね、ジンさんの話聞いてて聞いててもうすごいかっこよくなっていって、うん、これはもうオーラが全然変わってきて、うん、輝いてたわけですよ、
う
ん、
そう、
あの変容ぶりはっていうか、まあ、変容ぶりというよりは本来の元に戻ったんよね。
あれはなんかね、そんな美しい話ではなくてい
いよ、美しい話ではないよ。
ジンさんのブログを昔から遡って全部見たのね、
うん、昔から遡
って、言ってることはそんなに変わってないの、うん、ただ見た目が変わってるのね
そっか、
昔は今本人いないから言うんですけどイケてなかったの、
はい、
でこの人にお金払ってまで相談したいとは思えなかったの、
はい、
でもテレビに出るちょっと前に、うん、なんかシュッと痩せて、
はい、
服も変えて、で、あ、この人に人生相談100万払ってもいいかと思えたの、
自分が、
そう、え、もしかして見た目って大事ですかみたいな、
はいはい、
で俺って人生の優先順位でとっても高いものの一つにお金があるのね
優先順位にお金がある それいいんですよ、受け出しましょうね、
そう、お金なのね
優先順位
だから
高いところ
にね、痩せていい服着たら0円から100万円になるんだと思った瞬間にやべ痩せようってなった
すっごい、まあ、そこが動機づけになったんですよね。
そうだから別に金じゃない人もいると思うの、
うん、
人生で優先順位の高いものと、うん、まあ、できないものをうまくこうシナプスでつなげるとできると思う、
うん、
それで、で痩せるとか、うん、あとすごいいろんないいことを教えてくれて、うん、人から好かれるとか愛されるってことを教えてくれて、うん、そうだから自分がかっこよくなってくとさ、うん、すごい女性ファンがキャーキャー言うじゃん、
うん、キャーキャー言う、
でキャーキャー言う人がさ武道館のライブでキャーとか言ってんじゃん、ビートルズみたいに、でシュー君と見に行って、うん、10年前サマーだよマジ漫画だよね
って、ね、あと そのストーリーそのものもすごい面白いよね。
だってサマーの人が会社辞めた時点でもだいぶ大丈夫かな、なのに、うん、10年後武道館で歌って、また武道館の会場ってさ奥の方って豆粒みたいなの人が、
そうだよね、
その人がキャーって言ってんの、でもなんかあれ見て、え、マジすごいねみたいな。
そうだよね、
あの日だけは尊敬したよね、
あの日
だけ
尊敬しましたね
でその頃はまたこの人も出会ってない、
出会って
ない、あ、そうなんだ、で、そのリアルに6000人の人からバンと愛される
っていうの
を見て、うん、あ、人生でこういう選択肢ってあるんだと思って、うん、いや、生まれながらにしてジャニーズ系だったら、うん、それはお前はできるようになる
そうだね、そうだそうだそうだ
そうだ、
だけど10年前のブログ見るとやっぱりサマーのおじさんなのねでもサマーのお兄ちゃんはもっとこう現場に出てるから体がシュッとしてるじゃん、感触、
いやいや、だから最初は6年ぐらいドライバーやってたからシュッとしてた、
だからもうドライバーやってない、シュッとしてないおじさんだったんだ
けど、もう飛べない舞台よ、
うん、そうそうそうそうその人が10年経ったら武道館で歌ってるとか、
だからすごいその変容がね、
そうだから C 君が漫画の世界だ、漫画の世界だ、
でもそれはリアルで見たんだもんね、そばでそういう人はね、で今日はねすごく男性のゲストなので、あのスピ女子たちが興味あることを聞きたいんですよね、ちょっと素直に答えてあげてほしいんだけど、ちょっとスピ女子の疑問
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。